どうも30歳です。トロドンです。
どうもあなたの耳の俗物カフェキチです。まだ29歳です。
ということで、
はい。
30になりましたということで。
おめでとうございます。
全然めでたくないけど、ね、まあめでたいんかな。まあ。
味噌汁ですね。
いやー、ほんまにガチのマジの味噌汁になってしまったからね。
どうですか、味噌汁になった気分は。
マジで変わらんけどね。本当に何にも変わらん。今までの、なんか、これまでの人生の延長線上でしかないから、30とか。
ああ、やっぱそんなもんか。
なんか27歳ぐらいから比較していくと、こう変化が見えてきて面白いけど、うん、なんか、ここ1年やそこらで、なんか、大きく変化することって特にないから。
なんか、あれ、なんか、チンチンが急にでっかくなったりとか。
いやー、チンチンでかなったらねー、めちゃくちゃ自信出るけどね、うん、え
実際何センチぐらい欲しいの？
やかましいわ。いや、それ 2kg でかいほどええねやから、そんなもん。お前
2キロ
あの、勃起した瞬間にあの多分貧血になって死ぬと思うけどね。そのサイズの
チンポにしようと思って。体中の血液全部
全身から血が抜けてチンポの方に行って、多分俺が本体が死ぬことになると思うから、多分
最悪、死に方最悪。
勃起死っていう、あの
勃起死
最悪やけど、まじ、あの、ね、チンポが小さいことによって男は自信を失ってる部分ってあるからね。やっぱチンポがでかければどれだけ自信持って生きていけたんやろって思うからね。
なんかさ、最近さ、YouTube の広告とかでさ、なんかチンチン大きくしたい人とかさ、よく CM に流れ
る。なんかさ、脱毛みたいなノリでさ、なんかあのチンポをでかくする手術みたいなのさ、進めてるよな、今インターネットで。
で、あの、バンされないようにさ、何、画面小さくさせてさ、こう、映してる、あの、小細工さん
の。あ、そんなことしてんの？
してる。腹立つなぁ。
どうもね、マジ。YouTube、本当に広告しょうもない。YouTube ってさ、なんか動画投稿者にはさ、下ネタとかさ、結構ガチガチに厳しいこと言うくせにさ、そうそう、広告出す側の人間には、ゆるゆるやねん、あいつ。
ね。だって、男の乳首もモザイクかけなきゃいけないんでしょ、今。
ああ、そうなんや。もう、乳首出すような動画出してないから知らんけど、まあ、男女平等やからか。
おお、じゃあ、
男女平等に女も乳首出していいことにすりゃええのにな。
ね、昔のね、サスペンスとかはもう、もろを出してたもんね。
なんか、なんならさ、そういうのサスペンスは、その温泉街の、で、なんか入浴シーンがあるのが半分ご褒美で、それを楽しみに見てたんやんか。で、まあ、サスペンスは、なんか、そう、一通りこう、それでこう、わーってテンション上がった後、ふーっつって、賢者タイムにサスペンス見て、なるほどなって、しっくりくるんやから、それは、
うんうんうん。
そういう構成やったはずやのに、なんか、そういう楽しみも失ったから、もう何にも思んないもんね。
乳輪どころかもね、肌さえ見せないからね、最近。
ほんまに。うん。なんか、最近の、ね、最近、インターネットも息苦しいからね。
あー。ねえ、ほんと、ツイッターとか、ツイッターなんだっけ、うん。まあ、なんか、また、
ツイッターはなんかむしろエロコンテンツ進めようとしてるけどね。なぜか。
あ、
逆にエロコンテンツどんどん動画出す、なんじゃないか、画像とか出していいよみたいな。っていう話になりつつあるんで。なんかツイッターはどこに向かおうとしてるのかよくわかんないですけど。まあ、ただ、そう、ツイッターの、いいね欄非公開になってね。
あ、そうそうそうそう。
うん。まあちょっと、俺、あれ反対してる人、なんか、もともとせっていう人も結構多い。
うんうん
う
ん、
俺は、いいね欄を見られてると思ってアカウント動かしてたんで。
そっか。
いいねしづらいなとか思ったりとかしてたから、うん、むしろいいね欄が非公開になったことによって、何にでもいいね押せるようになったね。
うん。そりゃ、そうそう、いいよね。
これでイーロン・マスクが数ヶ月後にやっぱいいね欄公開しますって言った瞬間、俺は死ぬしかないね。
地獄だよね。
マジで、それだけはやめてほしいと思ってる。
うんうんうん、本当
に。ただイーロン・マスクのことやからね、なんかやっぱ戻すわみたいなことやりそうでね。
うん。
恐ろしいんやけど、まあなんかね、ほんとツイッター、まあ、俺は、なんか、いいね欄非公開はすごいいいと思う、うん。だってみんながいいねされやすくなってるんやから、結果。そうそうそう。みんなもなんかいいねしづらいなと思って、 った部分がある、うん、あったのが、すごいみんながいいねしやすくなったんかして。
あれがな、
うん。
ね、なんか、よくタイムラインでさ、〇〇さんがいいねしましたってやつ出てくるの、うん、もうあれなくなったじゃん。うん、あれも、いいよね。その、なんか、あれ正直うざってえなと思ってたから。
どうでもいいからな。だって、そうそうそうそう、フォロワー、フォロー、FF の関係にあったかといって、別に趣味が完全に同じなわけないんやから、
う
ん、
そうそうそう。
それ進められてもみたいなとこあるからね。で、それで言うと、その、何をいいねしたかは、それは、なんか、人によっては、だって、そんな、いいねしましたって情報は、すでにもう、なんか、フォロワーのいいね欄をチェックし、常にしてる人たちもいるからさ、この世には。
恐ろしいですよ。
別にタイムラインにわざわざそんなもん流さんでもいいし、うん、今日なんか、見たのは、だって、あれやもん、この人に刺さるような投稿がしたいなと思った時に、うん、その人のいいね欄見て何が好きなんかを勉強して、うん。それに合わせた書き込みをしてた、してました、みたいな人がいて。だから、いいね欄が非公開になったのは、ちょっと、残念、みたいな話やったんやけど。おもろ、
うん、
いや、まあ、なんか、そういう人間もいるんかと思ったら、インターネット面白いと思って。まあ、それが
いろんな人が。
よりは、そうそうそう。いろんな人がいるなと思って、結構面白いなと思ったんですけどね。まあ、とりあえず30になってね、
うん、
まあ、ちょっといろいろやりたいこともまあなんかあるっちゃあるねんけど、
うん、
ちょっとまあまあ決まってきたというか、なんとなくそのやりたいこと一個今あるっちゃあるなと思って、
ああ世界陸上、うん、
世界陸上おどれ
じゃない
どれで行くって話やけどね、うん、
砲丸投げ、
砲丸投げ頑張ったらワンチャンないかな筋肉を死ぬほど筋トレしたらワンチャン、筋肉さえ、うん、筋量さえつけて、あと毎日練習さえすれば、うん、なんかそのなんていう瞬発力とかが問われるわけじゃないから、うん、可能性で言ったらまあ一番なんかその投擲系はまあ可能性あるかもしれんけど、
あるかも、
まあそれはまあ一旦置いとくとして、
はい、
まあなんかそうまあね、まあ最近鉄オタが嫌わってるっていうね、あ
そう
とこもありますけど、
うんうん
うん、そうちょっと鉄道模型でね、ちょっともうちょっと遊びたいなと思ってきて、
はあ、
うん、なんかまあそうですね、今年中にはちょっとまだちょっと何とも言えへんけどね、なんか、うん、そのちっちゃいその、まあ、レイアウトを作りたいなと思って、うん、なんかまあ簡単に言うとジオラマみたいなのを作って、その情景みたいなのを作りたいなと、
うんうん、
っていうの俺ジオラマ作りを結局前の家でやってて、でも結局途中で投げたのよ、完成せえへんくて、うん、俺の人生常にジオラマ完成してこなかった人生なんよね。
もうなんか深い深そうな話
なんか常にね、なんかこういうものを作りたいなって計画立てるんやけど、立ててこう作り始めてレール敷くんやけど、とりあえず、
うんうん、
で結局途中で力尽きるっていう、まあなんかもういいかみたいな感じになっちゃうから、ちょっと、
うん、
小さめのところからこう始めていって、うん
うん、
まあ、とりあえず1個完成させたっていう事実をちょっと作ろうかなと、まあ、そっからいろいろね、まあ、考えて いこうかなと思うけど、
うん、じゃあ1つ目は何ですか、梅田ダンジョンとか
梅田駅めちゃくちゃ大変やからね、絶対未完成で終わるからねあれ、うん、
いやあれむしろで実現してる人いるのって感じ
で、いるんですね、それがね梅田駅再現してる人いるんですけど、この世には頭おかしいんですけど、制作時間何時間みたいな話なんですけど、あの田舎のちっちゃいローカル線みたいなね、モジュールをちょっと作りたいなと思って、
ね、うん、いいじゃん、
はい、まあおっさんなったしね、うん、
うん、
まあ、鉄道模型っておっさんに許される趣味みたいなとこもあるから、おっさんやからこそ鉄道模型っていうとこありますから、まあ、学生にはしんどい趣味やから、結構金かかるし、
まあそうだよね、だってまあやっぱり頑張って なんか、プラレールアドバンスみたいな。
そう、プラレールアドバンス、めちゃくちゃ面白いけどね。うん、プラレールで遊べって言われても、いくらでも遊べるけど、俺は。
うんうんうん。
YouTube で見るとね、プラレールをガチで遊んでる人たちいるからね。じゃあ、運行指令みたいな感じで、みんなでちゃんとダイヤ組んで、プラレール走らせて、みたいなことをやっ、ちゃんとプラレール遊んでる大人もこの世にはいるから。
それ面白いな。
それ面白いよね。うん。なんか本気で、本気で遊んでる大人って感じがして、すごいいいけど。まあ、俺、そういう人たちとかを見てね、こう、ああ、いいなって、すごいあるから、
うん、
まあ、そういうね、こう、もうちょっとね、なんかまあ、ゲームとかね、なんか、
うん、
まあ、楽しいんですけど、
うん、
楽しいんやけど、もうちょっと別の趣味をね、なんか、作っていけたらなっていうのが。まあ、とりあえず、30代の目標かなという感じですかね。
うん、
はい、
じゃあそのジオラマ完成したらウルトラマンとか怪獣置いちゃっていい、うん、
ウルトラマンさ 100m ぐらいあるやろ、うん、あいつ。
いや実は 50m から大体 60m ぐらい。
50m でもさ、鉄の桶って150分の1やから 50m でもさ、30センチぐらいあるからさ。
そうだね、うんうんうん、うん
ちっちゃいレイアウトにウルトラマン置いたら埋まるで、怪獣置く場所ないんじゃん。
今のソフビだったら結構いけるか、
うん、多分結構埋まるような気がする。あ、ウルトラマンとか置きたいねんけどな、マジで。
普通にフィギュアのその棚としてみたいな。
いや、そのフィ、あのジオラマにウルトラマンを置きたい、う
ん、あああれいいかも。ガチャガチャなんだけどLED 発光のやつがあるんだけど、そこにフィギュアの中に入れると、うん、実際目とカラータイマーが光って結構リアリティあるフィギュアがあって、
うんうんうんうん、
そうそうそう、それとかを電車と電車とかそのビルとビル、あの奥にさ怪獣とそれのその設置すると結構リアリティあるかもしれない。
なんか山の向こうにウルトラマンを置きたい。
ああいいね、
山の向こうにウルトラマンを置きたい。どっち向きでもいいけど、うんうん、顔は背中向けててもいいし、別に
いいじゃん、
どっちでもいいなと思うけど、なんかだからウルトラマンと、あとあのガンダムのモビルスーツを乗り物博物館のとこに一緒に展示をしておきたいっていうこれも一つですね。
始ま
っ、あの新幹線とかなんか昔の電車みたいな、うん、古い電車みたいな乗り物を飾ってある場所やなみたいなとこで、最後の奥の奥に飾ってあるのがなんかモビルスーツっていうね、ザク置いてあるみたいな、もうちょっと脳を作りたいっていう夢もまああるんやけど。
え、モビル、ザクって何メートルぐらいだったっけ。
ザクが、あれ18メーターとかやから。
あ、18か。じゃあ、ウルトラマンの大体、うん、まあ、そう。
3分の1じゃん。
3分の1ぐらい。
強化。
うん、うん、弱、うん。
やから、うん。まあ、ザクはね、結構気軽に置けるんやけどね。うん、
え、マスターグレード、
ハイグレード。
HG。ハイグレードか。
うん、そうそうそうそう。
そっかそっかそっか。ああ、そうなるとちょっとでかくなるのか、ウルトラマンが。そっかそっか。
ウルトラマンは結構でかいからね。そう、だからこう端っこに置くとなんかいいかもねって感じがするのよ。
そうだね。ちょっと遠近感ある感じで置
くといい。そうそうそうそう。
うん。
普通はスカイツリーのとかの背景とかね。
ああ、いいね。
そこにウルトラマンを置くとなんかいいなっていう気持ちにはな
る。いいね。いやなんかさ、子供の頃ってさ、友達同士でそういうことやんなかった。なんか
そうやね。ね。それを大人になってやりたい。
あれめっちゃ楽しかったよね。
そう。
うん、
それをさ、大人になってまたやりたいなっていう、あれ。なんか、とりあえず好きなものと好きなもの混ぜて遊んでるかみたいな。
いいね。
っていうことをやりたいなと思ってるっていうね。
もうレゴとソフビとかさ。もうね、何でもありの。そう。
それが、なんかこう、好きなものが全て混ざった空間が、こう、またたまらなくいいから、うんうんうん、そういうのをやりたいなって。
じゃあ、ね、じゃあできたら、じゃあ、奈良の家まで行けますんで。
まあ、見る方法それしかない。家に来るしか見る方法ないから。
そうなんだよ。
確かに。
そうそう、うん。
持ち運びできるようにするか。
持ち運びきつくないか？
まあ、一応まあそういう方法もあるっちゃあるねんけど、
あ、
持ち運び式にしてみんなで持ち寄ったレイアウトつなげてみんなので一つの作品を完成さすみたいな遊び方をしてる大人もいますんで、まあ、
あれいいな、
結構楽しそうでしょ、うん
うんうん、
まあ、 なんかね、こう、まあ、とりあえずなんか、すごい楽しそうやから、うん、まあ、やってみたいなという感じですかね。
いい目標でございますね。
はい。
はい。
あ、そんな感じで、はい、今週もやっていきましょう。
おぉ。
ドロドン。
パーフェクトの
俗物ラジオ。ということでね、今週もやっていきたいと思うんですけども、普段から、お世話になってる、まあ、絵描きの人がいまして、まあ、なんか、作業通話サーバーとかを管理してる人で、すごい、いつもお世話になってるんですけど、例えば最近ウィンドブレーカーを見てくださいしか言わなく。
中学生の時に着る。
シャカシャカのね、うん、シャカシャカの上着、ウィンドブレーカーじゃなくて。
見てくださいって。
うん、ウィンドブレーカー見てくる。来るわ、そんなバカ見てても。
ねえ。あ、じゃなくて。
アニメのウィンドブレーカーっていうのがありまして、うん、まあ、アニメっていうか、もともとは漫画作品なんですけど、
あ、そうなの？
まあ、このウィンドブレーカーがね、まあ、どういう作品かっていうと、不女子が好きそうな不良漫画、うん、
あ
って感じなんですよ。なんか、結構女性人気高そうな感じなんですけど。
キャラがいちいち濃いと。
まあ、キャラも濃いし、まあ、イケメンしかおれへんし、みたいな感じなんですけど。
やだね
ー。なんか主人公が、なんか、オッドアイなんですよ。
やだねー。
主人公オッドアイで、前髪だけ、こう、髪の毛白いみたいな。
はぁ。
で、こう、ただ、その見た目がキモすぎるせいで、中学時代ずっといじめられ続けて、居場所がないみたいな。はいはいはい、うん、っていう、なんや、お前、そのキモい見た目、そこまで言うか？こいつイケメンやんけ。みたいな。オッドアイおもろって思うけどなって思った。うん、まあ、実際同じ高校にこんなやつおったら、確かにちょっとイケメンすぎて話しかけづらいけど、うん、こいついじめられてたら俺仲良くなろうと、思うけどな、こいつとって思って。うん、俺、居場所のないイケメンとは仲良くできるから、俺。陸上部、うん、俺高校時代になんか陸上部のなんかイケメンがいて、うん、普通にめっちゃイケメンなんですけど、ただ問題は、うん、立ち居振る舞いがどう考えてもオタクでしかないっていう。クソイケメンのくせに立ち居振る舞いがオタクで、かつ、うん、アイドルマスターがめっちゃ好き、みたいな。
あ、
うん、もう三次元の女の子とか興味ないっす、みたいな。マジでイケメンのくせにな。うん、
惜しい。
もうちょっとちゃんと立ち回ってたら、どうにでもなってたのにっていうやつとか、うん、結構仲良くしてたんで。
うん、
なんか、仲良くするけどなって思いつつ、まあ、そいつは、まあ、桜遥っていうんですけど、主人公は。まあ、喧嘩にだけは自信がある。うん。で、なんていうの？なんか、弱い者いじめとかね、そういうことをしてるやつが許せない。うん、正義感強め、みたいな。やつが、こう、なんか、マジで治安がやばくて終わってるっていう、風林高校っていう。
おお、
そう、マジで治安やばくて終わってるから、うん、そこはもうとにかくもう不良が多いと、
うんうん。
で、なんかその不良が多い風林高校に入学して、そこでトップに立つことによって、自分が最もこの世で強い人間であると。強さを正義としているから、桜くんは。
ああ、そう。
そう。で、強い人間は弱いものをいじめたりは しない。本当の強さとは、孤高である、一人で、ただ、正義のために戦うことだ、みたいな。
なるほど。
まあ、そういう気持ちを持って、こう、風林高校に来るんですけど、入学するんですけど。うんうん、そしたら、なんか風林高校の周辺って、治安が、機能してないんですよ。警察とかいないんですよ、街に。
終わってんな。
アニメの作中でなんか警察が出てきたことが一度もなくて。
うん、
でも、女の子がなんか悪そうなやつにナンパされてたりは確実にしてるんですよ。
うん、
めちゃくちゃしてて。で、それをこう、なんか、桜くんはなんか入学前にこう、 もうボコボコにして、その女の子が絡んでたやつらをボコボコにして、なんか入学前にやっちまったわーって思ってたら、なんか地元住民から、うん、なんか俺が感謝されるなんかおかしいのになと思いながら、で、うん、こう入学したら、なんかあの風林高校はこの町を守るための自警団になってました。この町が終わってる本当の不良の高校やった、風林高校がもうこの町をこう変えなきゃいけないっつって、暴風林っていうね、
うん、
風を防ぐ林の暴風林とかけてんだけど、風林高校と、
う
ん、
ああ、そう、あ、そういうことね。
そう、それで暴風林っていう、
うん、
グループを作って、こうヤンキーを排除するために頑張り始めて、こうなんかめちゃめちゃな不良高校なんやけど、町の人から感謝されるようになって、う
ん、あ、なんか貴族みたいな。
そう、
うん、
だからさくら君がこう風林高校でトップを取るぞってうわーって息巻いてたのって、
うん、
まあ、実はなんか、うん、まあなんかそういうもんじゃなくなってたもんっていう思ってたんで、
いざ入ってみたらって、
そうそうそう、まあ、それでも俺はトップを取るって言い続けてはいるんけど、うん、っていう。だけどまあ結構めちゃくちゃなんですよ、うん、
ほうほうほう、
なんかもう設定からしても何してんのって感じなんですよねでなんかなんかひどいよね、うん、なんか基本治安崩壊してるなと思うし、うん、
うん、
まあ、なんか隣町にね、なんかガチで治安悪い、うん、なんか力こそ正義みたいな不良集団がいて、なんかそこと結構バトルことになんねんけど、
ほうほうほうほう、
最終的にね、一気で、うん、バトルんやけど、でもね、なんかただね、この作品で基本的に描かれてんのってやっぱいい不良やね、なんか本当に悪い不良って出てけえへんねんな。
なんかあれね、その雨の中、うん、ね、段ボールに捨てられてる子犬をこう拾い上げるみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、東京リベンジャーズって本当に悪いやつしか出てけへんやんか。あ、そんなこともないねんけど。
通り部、あんま、そう、見たことねえから。
通り部はあれ、中学生のヤンキーたちなんやけど、あれ、平気でナイフとか持ってきて、うん。最終的に銃で人を撃ったりとか、本当に悪いんですよ、あいつら。中学生とは思えへん悪さを見せつけてくるのが、まあ、通り部なんですけど、まあ、そういうところで言うと、ウィンドブレイカーは、凶器もバットぐらいしか出てこない。
ああ、釘バットはないんだ。
釘バットもないね。金属バットは出てきたけど。すごい穏やかなんで、基本的に。
はあ。
で、こう、結局、なんか、暴風林もさ、正義のために活動してるやんか。うん、で、こう、隣のグループがシシトーレンって言うねんけど。
シシトーレン？
シシトーレンっていう、
ほうほう、
なんか、力こそ正義を、売りにしてる。それで、こう、もうマジでさ、ただのヤクザやんって思うねんけど、島が決まってるわけよ。こっから向こうの筋は行ったらあかんで、みたいなことをさ、新入生にさ、うんうん、まず新入生たちが入学して1年生最初の授業、なんやろうな、みたいな、授業受けるんかな、と思ったら、うん、よし、じゃあ見回り行くぞ、つってなんか街の見回り行くねんけど、うん、授業受けろ勉強しろおい、うん。うん、
学生の本部は勉強だぞと。
今んとこ申し訳ないけど、風林高校で先生を目撃したことがないんですけど。
ええー、
ちょっと今んとこ先生目撃してなくて、暴風林のトップの人がなんかほぼ先生みたいな、感じなんですけど。うん。で、なんかそれでも見回り行って、ここはやばいぞって言ったら、なんかシシトーレンの奴らがなんか、雑魚をタコ殴りしてて、で、こう、それで、こう、正義感で、こう、すごい、なんか、さくらくんがムカついて、それを見て、やっぱ弱い者いじめは良くないっつって、向こうの島に乱入していって、こう、喧嘩を追っ始めてしまい、で、こう、まあ、全面戦争や、みたいなことになんねんけど。
だいぶ、トラブルメーカーです
ね。それで、こう、全面戦争になって、まあ、互いに喧嘩すんねんけどさ、なんか、最終的に和解すんねんな、それもまた。和解すんねん。なんかなんかこいつらが弱い者いじめしてたから許せなくてみたいな話をして、そうなんだ、みたいな。で、こう、最終的にこう和解し合って、なんか屋上でみんなで飯食って、で、なんか、友達っていいな、みたいな。僕のパンチは、だから僕のパンチは軽かったのか。シシトーレンのトップがこう、なんか、すごいなんか、サイコパス、クレイジーサイコパスクソ野郎って感じやったんやけど、最終的に和解したりとか、うん、なんか、すごいね、こう、なんか、 いい不良を描いてるなと思って、
うん、
全体的にね、うん、そうそうそう、うん、でなんかもうね、ウィンドブレーカーには全てがあるって言われてたんですけど、人生の全てがあるって言われて、うん、こう見てたんですけど、
はいはい、
あの人生の全てかどうかは分からんけど、うん、とりあえずね、なんか本当に悪い人間おらんから、
うん
うん、あ、なんか人間ってそんなもんやんなっていう気持ちになって、こいつらすごいむちゃくちゃ悪そうな、なんかもう、うん、なんか絶対なんか人殺してるやろこいつみたいな雰囲気出しても結局悪くないから、うん、なんかで最終的になんか和解し合えるし、なんかそこの世界観すごい良かったなっていう、うん、そう、あとなんかエッチな男が多いっていう、
多分
これは完全に俺の好み
だ思ったんだけど、その エッチに対しての全てがあるって言って、ね、その人生のエッチのその性癖としての全てがあるという、
まあ、性癖の全てはあるかもね、うん、性癖の全てはあると思うけど、
うん
うん、でも僕が一番好きなのはあの須尾隼人くんっていう、
須尾隼人くん
眼帯キャラなんですけど、
中二系、
うん、あ、そうそう、中二病。こう主人公が、こう、ガラガラっつって、桜くんが、こう、うん、クラスに、いきなりドーンって、こう、ガラガラっつって、乱雑のドア開けて、え、やばいっすよ桜さんみたいな。ってたら、全員がなんかもう、不良ばっかりが、こう、うわーってすっごい空気になってて、っつって、うわー、やばいとか言ってたら、桜が、まあまあかな、みたいな。桜くんも生きてるから、まあまあかな。言った時に、こう、スタスタスタって、こう、近寄ってくるのがすごく、気軽に話しかけてきて。
いや、
うん。すごいフランクに話しかけてきて。それで、こう、あ、この眼帯、これはっつって、これは誰やねんと思ったら、レオナルド・ディカプリオだって、激板の自己紹介するんですけど。
もうわけがわからないよ、
激板自己紹介から始まるっていう、うん、すごい激板キャラなんですよね、うん、基本的に。
ああ、
その眼帯はなんでつけてんのみたいな話だと、なんか、闇の力を封じ込めてんだよみたいな、中二病が出せてないんですけど
なるほど。
そう、ただ須尾くんがね、めちゃくちゃエッチやって、
お
めちゃくちゃいいんですよ。喧嘩もバチクソ強いしね、なんか、
あ、そうなんだ。
そうそう、強すぎて、おもんないみたいな。
はいはいはい。
っていうところがあったりとかしてね。
うん、
結構なんやろね。まあ、2期匂わされてるんやけど、なんか、個人的に、うん、まあ、なんか、全員見ろとは言わんけど、なんか、エッチな男見れるし、かつ結構、なんか、不良アニメでありながらも、結構気軽に見やすい。うん。
センターパートの人だね。なるほど。
通り部に関しては、なんか気軽な気持ちで見れへん、なんか結構重さがあるから、結構しんどい話、あれ、なんかタイムリープして何回タイムリープしても救えへんみたいな話になってくるから。
ちょっとそれ失礼よな、
うん。そうそうそう。そういう意味では、まあ気軽に見やすいなっていう。
ちょっとウィンドブレーカー調べてますけど。
僕は須尾隼人と、あと戸亀ジョーが好きですね。戸亀ジョーは、敵側のシシトーレンの、なんか、上からトップ2の人なんやけど、
ほうほう、
なんかなんていうんやろ、色付きのグラサンっぽいさ、うん、なんか薄い色の入ったグラサンかけててさ、
うんうんうん、
でなんか髪の毛も長髪でなんかちょっとボサボサの感じので、下駄履いてるみたいな、すでに常に下駄履いてて気だるそうな感じで、うん、来るトガメってやつにんけど、うん、こいつが、すごい、普段、気だるい感じで、なんか、だるそうにしてて、なんか、ないんやけど、なんか、最終的に、こう、殴り合いを経て、和解して、こう、覚醒すんのよね。
なるほど。
なんか、本当は、なんか、俺は、こういう、なんか、本当に、ガチの不良、悪いことがしたかったわけじゃなくて、ただ、俺はみんなと楽しくやりたかっただけやし、うん、だからそれをなんか途中で諦めてしまって、なんか腐っていった自分がいるから、こうそこにこう気づかされる、殴り合いを経てこう気づかされる瞬間があって、そこでこう覚醒すんねんけど、やっぱその覚醒してからのトガメの、なんか、トガメがいいんだよ。
桜をオセロ君と呼び敵対する。
ああ、そうそうそうそうそうそう。なんかとりあえず敵とか、なんかそのオセロ君って呼んでくるあたりとかも、なんか舐めてるやんか。なんか全てを舐めてかかってるみたいなところがあって。 まあ、基本的に俺、気だるそうなキャラが好きなんで、
なるほど。
戸上くんの気だるい感じとかすげえ好きなんですけど、気だるいけど中に熱さがある感じとかすごい良かったんで、あんまりね、なんか、あんまりこういう感じの、なんかあれ見えへんけど、なんかもうすごい、調べたらファンアートとかなんか、まあ、ツイッ
あ、
ターとか
BL
結
多いで
構、
しょ。
そう、出てたんで、あ、熱いコンテンツでしたね。そんで、まあ、あとね、いや、これは全然話変わるんですけど、今年のね、なんか、プロ野球がもうちょっと、正直もうちょっと、まあ、終わりだと。終わり。
諦めんなよ。
諦めんなよなんけど、まあ、諦めずに応援はしてますけど、今年のプロ野球は結構厳しい
ほ
ということになりまして。で、まあ、そのフォロワーと一緒にね、こう、まあ、今年のプロ野球はもう厳しいので、もう今年のドラフト会議のことを考えよ
う。早い早い。
う。もう、ドラフト
早
会議まであと、でも、あと多分4ヶ月とかですからね、言うても。
そっ
まあ、
か。
そう、あと4ヶ月。まだ夏の甲子園も終わってないけど。で
なる
も、各球団のね、なんかこう、なんか補強方針とかについても、なんかもう、一日、この間、日曜日に、8時間ぐらいずっと通話して、8時間通話して、プロ野球12球団の各補強ポイントとドラフトの方針
すげえ
どうす
な。
るみたいな話、ずっとしてて、俺。本当は暇やったから配信してもいいなと思ってたんやけど。で、とりあえず、まあ、なんかもうどこの球団に何が足りないみたいな話で、まあ、例えば、なんか西武ライオンズとか、
今見たけど、すごい
西
ね、そ
武、
の、
結構地獄を見てるんで、
ソフトバンクとの差が、だって 23?23
23ゲー
と
ム、
かかな?その、
今シー
勝敗の。
ズン、西武はあれですからね、100敗するかもと言われてます。
え?
日
マ
本の
ジ?
プロ野球で100敗した球団は1球団しかなくて、近鉄の一番地獄だった頃の近鉄ね。弱くてどうしようもないこった頃の近鉄がシ
す
ーズン
ごい
103敗してるんですよね。
今だっ
これ
て
プロ野球で
46
唯一。
敗で
例
しょ。
えばヤクルトで弱すぎと言われてセリーグ新記
そう。
録の16連敗を喫したシーズンがあって、
ああ、
その時で96敗なんで、ヤクルトは。もう死ぬほど負けて96敗やったから、それを考えると、まあ、結構すごい勢いで負けてるんで、まあ、セーブは結構しんどいことになると思うんですけど。
そうだね。だってね、セントル、ね、セリーグとかはさ、意外とさ、差はある、そんなになんか大きくは離れてないかなって、まあ、その数字っていうか、勝敗とかで見ると思うんだけど、パ・リーグすごい
パ・リーグね、
ね。
そう。
ち
ソ
ょっ
フト
と
バ
こ
ン
れ行き
クとか
た
も
い
どこ補
な。
強したらいいか。なんかもうどこも強いから、なんか補強する
ね。
ポイントむしろないよね、とか。
今ないんじゃないのって感じするよね。
そう。だからまあ未来への投資で若い選手いっぱい取るか、みたいな話だったけど。みたいなね。出るから。それでこう、もうね、ここ数日アマチュア選手についても調べまくって。まあすでにこう、何ヶ月も前から、まあ、今年はドラフトの話したいね。ドラフトの有力選手とか結構調べてたんで、
なる
あれ
ほ
なん
ど。
ですけど、そう、それでもう、あのね、もうプロ野球よりね、アマチュア野球の方が、なんか、そう、面白くなってきて、面白くなってきて、で、まあ、だから、今のうちにね、こう、ちょっと押しておきたい選手っていうことで、まあ、ちょっとね、ちょっと触れておきますけど、横浜国立大学っていう、大学がありまして。まあ、いろいろ横国と言われる大学なんですけど。まあ、あんま野球強くないんですよね。頭いいんで、めちゃくちゃ。横国ってめちゃくちゃ頭いいんで、野球強くないんですけど。ただ、なぜかね、横国に突如現れたね、なんか、とんでもないスターとかいて、藤沢亮介くんっていう。横浜国立大学って、一人でチームを支え続けてる、とんでもない外野手がいて、めちゃくちゃ打つ。そう、これちょっとドラフトで指名されたら面白いなとか、そう、藤沢亮介ね。定期的に東大とか京大から、すごい有力選手とか出てきて面白いねんけど、横浜国立大学、横国からね、ドラフト候補が出たのは多分、生きてるうちでは初めてじゃないかな、俺が。マジで聞いたことないからね。 ね、もう一人ね、こう、頭いい枠っていうと、うん、東京はの東邦高校っていう、とこがあって、国立やったかな。国立とかあの辺にある高校なんやけど、まあめちゃくちゃ頭いいのよ。東邦高校も東大生毎年輩出してるみたいな。めちゃくちゃ頭いい高校なんやけど、そこにいる森井翔太郎くんっていう高卒高校の選手なんやけど、二刀流。で、ピッチャーとしてもバッターとしても、まあ非凡なんですけど。でもし、日本で高校生でドラフト指名されへんかった場合、まあ、直でアメリカ行こうかなと言ってるという、もう高卒即アメリカ渡米してメジャーリーグ入りを目指そうという、まあ多分アメリカの大学行くかなんかしてっていう、そうそうそう、面白い夢あるよね。日本で育ってそのままメジャー行ってもいいし、日本から直接大学、アメリカの大学行って、メジャー目指してもいいし。それは、去年ね、佐々木麟太郎って東北の、大船渡やったっけ？確か、あの辺の、東北の高校通算本塁打100本とか打ってる。うん、まあ、清宮とか、清宮超えたとか言われてましたけど、佐々木麟太郎が、本来ドラフトやったら多分ドラフト1位で指名されるレベルの選手やったんやけど、なんかアメリカの大学行ってから、うん、まあメジャーリーグに行くっていうパターンを目指してるらしくて。で、今だから、スタンフォード大学、アメリカの、うん、スタンフォード大学行ってるんですよね。うん、で、もうメジャーリーグの公式アカウントが、のツイッターの公式アカウントで、佐々木麟太郎って、日本のすごい高校野球界のスーパースターがアメリカに来たっつって、報道されるぐらい、なんか、結構注目され、スタンフォード大の注目選手として名前が上がってたりするんで、結構ね、
こう、すごいね。
すごいよね、うん。結構頑張ってる。うんうんうん、しかも、何よりスタンフォード大学行ってるから、大谷より学歴が上。うん、大谷言うても高卒やから。
いやあ、まさか。
学歴でマウントすなって感じだけど。てかね、いろいろ、そう、今年のね、こうアマチュア球界ね、結構、いや、毎年そうなんやけど、ただ、まあ、今年は特にアマチュア球界に注目して、
うん、
結構野球を見てきたんで、そういう意味で言うとね、結構面白選手が多い。名古屋の愛知工業大学って知らんやろ？
全く知らない。
愛知工業大学とかいう知らん大学になんか150何キロ投げる、うん、突然のスーパーエースが。
やばい、
突然スーパーエースが生まれてたりとかね。なんかすげえ面白いから。
おろ。
もう俺はもう今年のペナントレース諦めて、もうこれからアマチュア選手を見ます、みたいなね。
ねそれは楽しいよな、その。
まあね、そう、ね。あとはね、ただね、ドラフトって9時やからね、9時とかチーム方針にもよるから、俺の好きな選手が他球団に行って活躍するのが一番辛い。
まあ、できたらヤクルトに来てほしい
と。そう、ヤクルトに来てほしい。うん、うん。それこそ二刀流のね、さっき言った森井くんとかは、ヤクルトも注目してる。ヤクルトのスカウト部長かなんかが、森井くんは上位で指名したいと言ってますから。
まあ、欲しいでしょ。
うん、いやーね、本当に、そう。なんかね、野球の沼にね、さらにこう、ハマっていってる気がして。
お。
プロ野球からこうを見てる人って一番なんか普通の人で、プロ野球の数字を見てニヤニヤし始めるとよりやばい人になるなと思う。
ああ。
まあ、それまで、それが俺やったんやけど、で、アマチュア球界の方に足踏み出してるから、うん、ちょっとよりなんかもう戻れない場所にこう行き始めてるよな、みたいな。で、最終的になんか高校野球とかをなんかちゃんと見始めると、最終的に中学生の野球を見ることになるらしいから、これ結局ね、中学生でもすでにこう注目されてる人っているから、各地域にだ、そういう人たちを見る、結局ね、
そのうちさ、なんか公園でボール遊びしてる子供を見るようになってない、なんかもう、
いやもうそうよ、最終的にそうなるんからそうそうそう、
やばいって、
そう、スカウト、アマチュアスカウトとしてね、
あ、
なんか行き着く先はそうなりたいね。なんかもうフォーム見て、あいつ才能あるし、近所の中学生とかの野球、ちょっと才能あるやついるからどうですかつって、才能を発掘する仕事したい。
なるほど、スカウトマン。
スカウトマン、アマチュアスカウトマンとしてね。アマチュアスカウトマンをやるっていうのも個人的な夢かもしれへんけど、そういう意味で言うとね。
プロ ードンは、あれは見ない。2軍とか3軍の試合とかは見ない。
2軍3軍はちょっと成績だけ見て終わってるかもね。
ああ、なんかむしろそっちを見るのも面白そうだけどね、なんか。
ああ、まあね、2軍戦をね、見るっていうのも結構面白い世界なんやけど、サカナクション、山口一郎さんいるじゃないですか。あの人、今、うつ病ということを、まあ、自白して、告白してもか、いろいろ戦ってはると思うんですけど、山口一郎さん、中日ファンなんですよね。ガチガチの中日ファンで、毎日1軍と2軍の試合全部チェックしてる人
やば、すごいね。
で、まあ、これは野球ファンの中での一説なんですけど、中日の試合なんか毎日そんな見てるからうつ病になるんちゃうっていう、まあ、これは半分ネタですけど、って言われてるぐらいなんですね。だからこう。
何かしら心理的要素ではありえるってありえそうなんだよな。
だから、まあ、山口一郎さんは中日が優勝すれば、サカナクションは復活して、新曲が出るという
なる
説
ほど。
もありますから。そう、だから、まあ、一軍、二軍戦も見始めるとね、こうなかなかしんどさがね、あるかなっていう
ああ、そっ
感じも
か。
すんのよね。
そっかそっか。同じ系統だから余計ね、そう、
そう。
心身に来るか。
一軍も悪くて、二軍も悪かった時どうしたらいいかわからんからね。逃げ場なくなるからね。その点ア
そっちは
マ
き
チュア
つい
はいい
ね。
から。だって、アマチュア選手の活躍してるとこだけ見といたらさ、わ、かっ
確
けー、
か
こい
に。
つ、この球団、うちの球団で見てえな、こいつ、とか思ったりするから、まあ、アマチュア球界はね、見てる分にはまあ、精神衛生上はいいっていうね。
い
そう、そう。
やー、いいじゃないですか。新しい扉を見つけ
新しい、
ましたね。
そう、まあまあ30にして新しい扉を開きつつあるんで、まあ、あと、ちょっと今後やりたいことももう一個は、ツイッターアカウントの運用をちゃんと勉強しようかな。
お、それは、金バッジつけるってことですか？
あ、違う。バッジ
あ、
つけ
違
る
うの？
云々の前に、こう、まず、なんかツイッターアカウントをもうちょっと適切な運用すべきやなと思って、ちょっと、
ほうほう。
まあ、ちょっと今あんまツイッターあんまつぶやいてないんですけど、最近。ちょっとツイッターアカウントの運用についてこういろいろ考えてるっていう
なるほど。
とこですかね。まあ、なんかどうせ、まあディスコードサーバーもそうやけど、なんかどうせ動かすんやったら、まあもうちょっとちゃんと動かした方がいいよな。まあね、30歳の抱負としてちゃんとするって言ったんで、
なるほどね。
どうせやったらちゃんとした方がいいよなっていう気持ちで、こう、いろいろちゃんとしようと思ってますけどね。
トロードン、括弧公式アカウント。トロードン、こちら、括弧公式アカウントのアカウントとなっております、みたいな。
痛いねんな、公式とか言ってるやつ。公式もクソもあらへんしな、まあ、非公式でもいいしな。まあなんか、まあ、一応、何を目標にちゃんとするかはまあ分からんけど、まあ、フォロワーを増やす方向で、こう、一応書き込みの内容とかね、考えた方がいいなと思いつつ、
あれか、時間帯とかも大体、8時ぐらい、6時とか5時とか、朝の、ね、7時ぐらい、7時半ぐらいとかさ、投稿するとかね、よくあるよね、そういう
そういうのか、まあ考えながらこう、
の。
でかなあかんかなっていうとこですかね。
ほら、今、TikTok だと、ほら、再生数結構いいんでしょう。だって、YouTube とかもそうだけど。
TikTok ね、そう、ちょっと、まあ、ちょっと、最近ドラフト候補見てたせいで、ちょっと TikTok 動画出せてないんやけど、まあ、TikTok は結構再生数良くて。
なんか、その客層っていうのはあれだけど、そっちをなんか誘導できる、互いにさ、こう、誘導
そう
で
や
きる
ね。
ような
だから
感じ
最
の。
終的にこう、うまくシナジーが生まれて、こう、全体的に伸びていくといいよ
いいじ
ねっ
ゃん。
ていう気持ちなんで。そう。
で、サブスクで、ガッポガッポ。
サブスクは、そうですね。70人ぐらいサブスクが必要っすかね。
暮らしていくのにってこと？
暮らしていくのにっていうか、70人ぐらいサブスクしないと、結
あ
構
んまし
んどい
り、
な。
利益が取れない。
やめようぜ。
え？
やめよう。やめようよ。怖い怖い怖い怖い。
ちょっと大人な話になってきまし
たね。サブスク70人の話は怖いって。なんかいやこの間なんかあの人の配信で聞いてサブスク70人で収益いくらぐらいみたいな話になって。
うわ
っ。70人おってもそんなもんかみたいな。
あ、やっぱそんなもんかになっちゃうね。
はいはい、そうそんなもんかみたいなとこあったんで頑張らないとねっていうところなんですけど。
ね、あくまで趣味というかね、なんかまあ、一つの活動の一環としてって感じよな。
ああ、そうそうそうそうそう。そんなこう、うん、ね、まあ、肩肘張らずに、ただまあ、なんか、どうせやるんやったら伸ばした方がいいかなっていう気がするから。
なんだったら、このラジオのね、登録者数もね、上がってほしいものですけど。
そう。まあ、最終的にこう、最終的に全体をこう、うまく伸ばしていかんと、なんかあかんよね。どうせやってるんやからっていう。
そうそうそう。
っていうところでね、まあいろいろちょっとまあ、うん、そういう感じかなっていうところですかね。ということで、
はい。
ということで、まあそんな感じなんで、最後にね、トロードン目撃情報のコーナー。
えっくん。
あのシルエットはトロードン。ビルの隙間にもトロードン。そこに。
ということで、トロードン目撃情報のコーナーは、身近で目撃したトロードンの情報を皆さんに募集しているというコーナーなんですけども、
はい、
トロードン目撃ネーム、トロードン目撃者さんから、
あ、どうも、
来ております。はい。
シンプルですね。
俺を目撃するためだけの人みたいな感じ。
なんか、あれだね、藤原博士探検隊みたいな。
藤岡博士な。
あ、藤岡だ。藤岡博
士。アニメ版トロードンのオープニングを目撃しました。
はい、富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、チンポロー、トロード、ロジャー。彼の死に際に放った一言は、海、人々を海へと駆り立てた、トロード、ロジャー。なーにが海賊じゃ、世の中には真面目に働いとる奴がいっぱいおるぜ。それがお前、お船でチャプチャプ磯遊びして、俺たちは海賊や、ないねん。笑わせんなよ、クソボケどもが。お前ら真面目に働かんかい。海が好きなやつったら、漁師になってベーリング海にカニでも取りに行かんかい。どうもな。ロマンや海、自由やののたま前に人様に目をかけんのやめろや。おい、聞いとんのか、こら。聞いていない男たちは、グランドラインを目指し、夢を追い続ける。世はまさに、大海賊時代。ありったけの夢を、かき集め、となっておりますけども。
いいですね。なんか、
某。ロジャー、なんか全然影響力ないな、結
構。ね、なんか、某ね、海賊系、ね。
そう、某ワン、うん、みたいな感じでしたけど、なんか、トロードロジャーがごちゃごちゃ騒いだのに、結局、みんなグランドラインを目指して夢を追い続けているから、結局、俺はすっごいチンポロ王や、所詮チンポロ王やったよな、多分。うん、
なんだろうね、こう、あれかね、漫画太郎の。
なんかイギリスとかで過去、その、なんか、歴史上にジョン・シッチ王って土地を失った王っていう、なんかのがあるんですよ。二つだとして、シッチ王、ジョンっていうのがいて、うん、なんかそういう感じで、チンポロ王っていうのもなんかその、チンポロの王っていうすごいなんか偉大なことを成し遂げたんじゃなくて、単純にチンポロしたなんか嫌な王っていうのをなんかネガティブな意味でのチンポロ王のトロードロジャーだよ。だからなんか無能はなんか海賊にごちゃごちゃ出るから誰もまあ聞いてないね、人々はみんなグランドラインに目指すっていう。
こう哀愁も感じますね。
そう、一人でこう一人でね、どうせ多分こいつトロードロジャーは多分チンポローは船にも乗ったことないですこいつ、
まあ、
船にも乗らんと陸で、ね、陸上で何が海賊じゃ、世の中には真面目に働いてるやつがいっぱいおんねんって言ってる
ねえ。だチンポローってことは女の体には乗ってるかもしれないですけど、
キモ、やめてください、やめてください、セクハラ。いや、ちょっと、トロードンさんのなんか、ブランドイメージに関わるから、それ。ブランドイメージ関わるから、トロードンさんは、女に乗ったりなんかしませんよ。
そうだよね。かわいいね、熊のぬいぐるみに乗っかってたのかな。
それ、もっとまずいけどな。もっとまずいけどな、それ。
もっとまずい。
もっとまずいけどな、それな。うん。それは。
人生の荒波に乗ったらもね。
人生の荒波には常に乗ってるけど。
乗ってるね。
荒波には乗ってる。うん。なんで、うん、なんか、振り返った時になんで俺こんなことになってんねやろと思わなくもないけど。
人生そんなもんですよ。
まあね、人生は一筋縄ではいかんからね。まあね、そうですね。まあ、そういう感じで、
はい。
いらんこと言いそうになったんで。
どうした？
いや、女にも乗ることぐらいあるやろって言おうと思ったんですけど、言わんでええかと思って。うん、まあ、そういう感じでね、うんうん、あれしてますけどもね。まあ、まあ、アニメの話をね、ちょっとしましたけど、鹿の子の子の子、虎視眈々。そう、
そうね、
今インターネットを席巻するすごいミームになってるんですけど、ヌン鹿の子の子の子虎視眈々ってね、これの1時間耐久動画をね公式が出してるんですよ。
いやもう狂ってますよ。
オープニングテーマのイントロの部分なんですけど、これ、一番狂ってるのはそのオープニングテーマのフルが公開されてないんですよ。まだオープニング映像すら明らかになってない。どんな曲なのか、シカイロデイズって曲らしいんですけど、どんな曲かも全くわからんけど、イントロだけの1時間耐久を公式が用意してくるっていう、まあ、異常なアニメで、まあ、僕はこれ結構最近寝る前に鹿の子の子の子虎視眈々をね、1時間耐久流しながら寝るのが結構癖になってるんですけど。
なんか ASMR 代わりみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、そういう感じで、鹿の子の子の子虎視眈々聞きながら寝るっていう。これ結構おすすめなんで、眠りが良くなるかどうか諸説ある。諸説あるけど、
はい、癖になるから。確かにあれは耳に残るよね。
夢の中でこうずっと流れてたこともあります。そのせいで夢の中で鹿の子の子の虎視眈々がずっと流れてたこともある。
だいぶ重症ですな
けどマジで癖になるんで、ちょっとアニメもね、よくわかんない感じで、よくわかんない感じで期待感があるアニメなんで、
久々の電波感があるよね。
結構ね、うん、めちゃくちゃしてるなっていう狂ったアニメなんで、
うん、
まあちょっと期待のね作品ということで、
はい、
ありますんで、鹿の子の子の子虎視眈々とも皆さんも聞いてくださいということでね、本日はそんな感じで、あれしていきたいと思いますけども、
はい、あれしていきたいと思います。亀吉
先輩、何かお伝えしたいこととかございますか？
は
い、
まあアニメ関連で言うとしたら、ダンジョン飯2期みんなも見ましょう。
ダンジョン飯2期みんなも見ましょう
じゃあマジで面白いんで、おすすめ。でも1期で2クール入ってる。
全然、さらに2期もあるんや。
いやーもうね、結構さらって見れちゃうからおすすめです。
はい、そんな感じで、本日も、最後までご視聴いただきありがとうございましたということで、
Thank you.
お相手はトロードンと
笛吉でした。
また来週。
次浦大河。 ね。